はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声であなたにお伝えしたいと思います。今日お伝えするのは、誰から買うか問われている時代に考えるべきことということでお伝えしたいと思います。冷静に考えてみるとですね、ここ10年特にこの10年ですよね、買い物の仕方がすごい変わったと思いませんか。もちろんこれにはインターネットの普及というものが大きく大きく関わっていると思うんですけれども、例えばです、例えば以前だったら有名なメーカーの商品、まあサービスもそうですね、とそれ以外のものみたいな感じ、イメージないでしょうか。僕がね、小さかった頃なんか、そうですね、僕は小さかったことが、僕は学生の頃とかですね、例えばジーンズを買おうと思ったら有名なメーカーがいろいろあるじゃないですか。そういう、まあ、リーバイスとかね、エドウィンとか、そういったメーカーとそれ以外のジーンズみたいな感じで、もう二分化されてたわけですね。でもっと言うと、そのメーカーの、有名メーカーのやつが、まあ、本物のジーンズというか、価値があるジーンズみたいな感じで、それ以外っていうのは二流物、バッタ物みたいなイメージだったんですけどもちろんね、ファッションの知識が当時僕もなかったっていうのはあるかもしれないんですが、今いろいろなジーンズあるじゃないですか。それこそそれぞれにいろいろな特徴だったり、それからこだわりだったり、中にはジーンズ一本で何十万もするもの、ヴィンテージじゃなくてもすごい値段するものとかいっぱいあるじゃないですか。これっていうのはやっぱり今だから起きていることだと思うんですね。でその裏に何があるかというと、まあ、それぞれお好みがあったりこだわりが違うっていうことがあると思うんですけど、以前の買い物っていうのはそういったものが、まあ、相入れないというかですね、そもそも価値観として、まあ、有名な大きなメーカーとかブランドが作ったもの以外は、大したものがないとかですね、価値がないと思われてたということがきっと裏にはあると思います。でこれって僕らがやっている小さいサイズのビジネスでも同じことなんですね。以前のように有名だから、それからブランドだからって買う時代ではなくて、今はその商品サービスを誰から買うかみたいなものがとても重要になってきていると言われています。これはね、もう多くのマーケッターが言ってるので間違いないことなんですけども、じゃあ誰から買うかっていう時に裏を返すと選ばれなきゃいけないわけじゃないですか。そこが僕らのビジネスとやっぱりにも共通していることなんですね。何かしら、物を仕入れて売ってる時はまあいいかもしれないんですけれども特に、形のないですね、商品サービス、カウンセラーだったりコーチングだったりですね、まあ、相談業だったり、それから教え業をやってる方っていうのは、この誰から買うかという問題に今まさしくものすごいこう大きなウェイトで直面しているはずなんです。でクライアントさんといろいろビジネスを作っていくときにもこのあたりすごく考えどころなんですけれども、やっぱりじゃあどうやったら選ばれるかっていうのを知りたいわけですね。でそこがすごい難しいところでもあるんですけれども、いろいろな要素があります例えばマーケティングの要素もあるし、もちろんその商品サービスの良い悪いとかっていうこともありますし、いかに差別化するかとかっていうものもいろいろあると思うんですけれども、僕が手っ取り早くというか結構基本というか原理原則に近いと思うんですけれども、自分が欲しい商品サービスとかですね、そういったものを徹底的に追求するっていうのも一つありだと思います。まあそう言うとね、じゃあ例えばリサーチとかマーケティングとかどうするんだよって話になりますけど、あくまで一つの大きな要素としてですね、自分自身が欲しいもの、自分自身が、買いたいもの、そういったものを作るっていうのはやっぱりこうエッジが立ちやすいというか分かりやすいと思うんですね。一つ例を挙げると、4万円だったかな、それぐらいのね、すごい高い自作のキーボードがバンバン売れているカスタムの人がいます。ちょっとね、名前ど忘れしちゃったんですけれども、多分ね検索とかするとすぐ出てくると思うんですけど、キーボードに4万円って、キーボードってのはパソコンのキーボードですよ、楽器のキーボードじゃなくてパソコンのキーボードですけど、 4万円って言ったら、まあまあまあ中古のパソコン買えちゃうじゃないですか。キーボードだけで4万円ってあなた出します？僕はねちょっと出さないと思うんですね。でもこの方の4万円の自作のキーボードっていうのは仙台が1分で売れちゃうぐらいすごくて、それも世界中からもう販売が殺到するっていうことなんですね。でこの方のインタビュー以前読んだ時にすごい印象的だったのが、まあ、そのキーボードはやっぱり自分が欲しいもの、自分がこう自分だったらお金出して欲しいものっていうのを突き詰めて、まあ、開発したのがそういった自分自身のキーボードだったらしいです。ここになんかこう例えばマーケティングの要素とかいろいろ入ってくると変わってきたんですけど、でしょうけど、その方はあくまでもね自分が欲しいキーボードを追求していったらしいんですね。でもちろん何がいろんなねこう職種でこれが当てはまるっていうことはもちろん断言はしませんけれども、もう他人の考えてることなんかも関係なしお構いなしで自分が本当に欲しい商品サービスを開発してみるっていうのも、選ばれるためにですねとても重要な考え方の一つだと思います。結局そのようにして、まあ、半分エゴですよね、自分が欲しいものを突き詰めていった商品サービスっていうのは、自然とこう独自性というか差別化が進んでいるものが多いはずですので、やはり選ばれやすいっていうことになると思います。でもねこれ自分で結構私もねなんかいろいろ商品サービスを作るときにやるんですけども、結構ねやっぱり自分のちっちゃい殻にこもってしまって、本当に欲しいものとか本当に欲しい商品サービスを考えたときに、いやーそれ無理だろうって頭の中で否定しちゃうんですね。でもそれやっちゃうと全部進まなくなっちゃうので、まずはですねもう自分がもう自分だったら何百万でも払いたい、何十万でも払いたいっていうような商品サービスをまず考えてみるというのも選ばれるためにとても大切なことだと思います。まあ、そこからねこうマネタイズしていくのにいろいろまあやることはあるんですけれども、アイデアがなければその先ってないので、まず自分自身のですねアイデアを出すためにもぜひ自分が欲しい自分が欲しいというような商品サービスを開発してみてはいかがでしょうか。はい、今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。